それでは聖書をお開きくださって、詩編102編11節から18節です。ページ数1039ページです。では11節から18節までお読みさせていただきます。私の日は伸びていく夕影のようです。私は青菜のようにしおれています。しかし主よ、あなたは常しえに御座についておられます。あなたの呼び名は世々に及びます。あなたは立ち上がり、シオンを憐れんでくださいます。今や慈しみの時です。定めの時が来ました。まことにあなたのしもべたちはシオンの石を喜び、シオンの塵を愛おしみます。こうして国々は主の皆を、地のすべての王はあなたの栄光を恐れます。なぜなら主はシオンを立て直し、その栄光のうちに現れ、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしらにされないからです。このことが後の世代のために書き記され、新しく作られる民が主を賛美しますように。それではメッセージとお祈りを西本浩一先生、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天の父なる神様、こうして2024年第一の主日礼拝を与えてくださり、また主の御前に兄弟姉妹方が共に揃い、神様に礼拝を捧げることができますことをありがとうございます。また元旦には思いがけなくも能登半島地震が起きました。今も救出活動がなされていますけれども、どうぞまた神様がその命を助けてくださるように、また救出に当たっておられる方々に主はあなたの力を与えてください。そしてまたこの復興のためにも私たちは祈り、そしてまたこの援助を捧げることができるように、どうぞまた私たちをも力強めてくださり、用いてくださるようお願いします。また昨年はパレスチナでまさに戦争が始まり、ウクライナでももう2年この戦いが続いています。神様、どうぞ一日も早くその戦いが終わるように、どうぞまた神様がご自身の平和、また誠の安息を与えてくださるようによろしくお願いいたします。私たちは弱いものですけれども、しかし私たちの祈りをも神様は聞いてくださいます。どうぞ信じ、また諦めることなく祈り続けるものとさせてくださるようにお願いします。どうぞまた神様が私たちに力を与えてくださり、またこの新しい一年、さまざまなことが起こってくると思いますけれども、私たちがまず信仰に立って、また主に従い、神に仕えるものとなしてくださるようにお願いします。今からの御言葉の時を主の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は詩編の102編11節から18節を読んでいただきました。この詩編をバクストン先生はリバイバルの詩編というふうに言われました。リバイバル、それは復興するということであるわけです。一つのことは、このイスラエルが捕囚となりバビロンに連れて行かれた。で、70年の時が経ってそこから解放され、そしてまたもう一度このエルサレムが復興する、そうしたことが歌われているわけなんですけれども、これは私たちに当てはめるならば何かっていうと、まあ私たちは弱いものである、その弱さを覚える、そういう時に神様は助けてくださるということを、私たちはこの御言葉を通して知ることができます。11節に私は青菜のようにしおれていますっていう言葉が出てきます。その前には伸びていく夕影のようです。まあどちらも勢いがない、弱ってるっていう様を語っているわけです。まあ私も昨年コロナに感染しました。まあ12月25日、クリスマスですけれども、まあ、 プレゼントが与えられたというか、ちょっと熱が高くなったので、病院に行きましたら、コロナ陽性ですと言われたわけです。でも不思議なことに、熱はあんまり上がらなかったわけなんです。問題はもう喉がものすごく痛くってですね、声が出ない。でも感謝のことに、私の奉仕は24日で大体主なものは終わったので、ああ神様は守ってくださったんだと、その後は少し、休むっていうか、毎日のデボーションメッセージはずっと配信させていただきました。特にその声が出ないっていうことと、話してる途中でやっぱり咳込んでしまうわけです。でもそれもなんとか守られてですね、私自身がやはり神様は働いて助けてくださっておられるんだなということを思ったわけなんです。病院に行った時に先生は私の職業を知ってますので、大丈夫ですかって言われたわけですけれども、あとはもうリモートでネットで送ってますので、ああそうですか、よかったですねって言って言ってくださったわけですが、本当にこの信仰があるっていうのは幸いなことであるっていうことを思います。私たちはもちろんもう日々健康であったらいいんですけれども、弱さを覚える、そういう時があります。じゃあそういう時にはどうしたらいいんだろうか。実は私たちは祈ることができるということです。一つはこの詩編に題がついているわけです。その題は何かっていうと、苦しむ者の祈りってですね、出てるんです。だから私たちは自分が気分がいいから、元気がいいから、神様に感謝してお祈りできるっていうこともありますけれども、でもこの詩編はなんと苦しむ者の祈りってですね、題がついている。しかも彼が気落ちして自分の嘆きを主の前に注ぎ出した時のものであるわけなんです。気落ちしている、もうがっかりしているわけなんです。そして嘆きを主の前に注ぎ出したってですね、もう神様感謝しますというお祈りではない。もうダメだ、もう弱り果てている、どうすることもできない。実はそういう時にこそ私たちは祈ることができるんだということを覚えておく必要があります。自分の調子がいい時、都合のいい時だけお祈りするというのではなくて、もう自分が行き詰まってしまった、苦しいという時もですね、嘆きを主の前に注ぎ出す。だから嘆いていいわけです。神様の前に嘆く、人の前にはあんまり嘆けない方がいいと思うんですけれども、神様は何でも聞いてくださる、受け止めてくださる。だから自分の弱さ、愚かさ、そしてもうどうしようもできないというその嘆きをですね、私たちはもう注ぎ出す、この作者はそう言ってるんです。だから自分のうちにあるものを全部神様の前に出してですね、自分の心が空っぽになる。私たちはそうしなければいけない、そのように勧められているわけです。そしてこのことは17節に、窮した者の祈りを顧み、彼らの祈りをないがしろにされないからです。窮した者の祈り、もう行き詰まってるんです。自分ではどうすることもできない。だから私もコロナって言われたらもうどうすることもできないわけです。特効薬もない、ごく普通の漢方薬をですね、いただきましたけれども、でも不思議なことに 飲んだら治るんだって言われるとですね、なんかそんな気がするわけです。なんか戦争中にはチョークの粉を飲まされて元気になったっていう人も聞いたことはありますけれども、まあ病は気からっていう言葉もあるんですが、しっかりせよって言われるとですね、本当に不思議と心が励まされるっていう部分が私たちにはあるんじゃないかなと思います。しかし重要なことは、神様が私たちを励ましてくださり力を与えてくださる、ただ人間の励ましではないということです。そして神様は祈りをないがしろにされない。だから私たちは主の前に嘆きをもう注ぎ出すことができる。だから私たちは内にある自分の弱さをですね、全部神様にお渡ししなければいけないということです。それを自分が抱え込んで持っていてですね、元気にはなれないです。自分の弱さを一切注ぎ出せ、もう器を傾けてですね、空っぽにしてしまう、もう全部神様に委ねていく。そうするならば神様は私たちを憐れんでくださる。実はこのことは13節に、あなたは立ち上がりシオンを憐れんでくださいますという言葉が出てきます。立ち上がりという言葉、なんでこのあなたっていうのは、これは神様のことです。立ち上がられるんだろうか。それは実は12節の言葉を受けてます。あなたは常しえに御座についておられます。神様はですね、天の御座に座っておられる。しかし神様が立ち上がられる時があるんだ。どういう時に立ち上がられるのか。それはシオンを憐れんでくださる。シオンとは何か、まあイスラエルの山です。シオンの山っていうのは実はエルサレムのことであるわけです。なんでエルサレムなのか。そこには神の神殿があった。おそらくこの歌が読まれていた時っていうのは、まだ神殿は壊れたまんまになっていた。なぜ神殿が壊れたのか。それは神様を礼拝すべきイスラエルの人たちが神ならぬ神を礼拝していた。偶像礼拝です。本当は神様に全部委ねて神様に頼っていく、それが彼らの信仰であったわけです。最初の信仰者アブラハムはそうでした。自分の行き先を知らないで神様が行けと命じられたところに彼は従っていった。しかしその後の子孫たちはそうなくなってしまったわけなんです。彼らは豊かになった。自分たちで何でもできる、何でも欲しいものを与えられるんだと。その豊かさがかえって神様に信頼する、絶対的に頼っていく、その信仰が薄らいでしまったということです。まあ今私たちは非常に便利な世の中にですね、生活しているわけなんです。あんまり生活で不自由するっていうことはなかった。でも太平洋戦争があり、もう日本も空襲を受ける、戦後の復興、もうそれこそどん底から上がってくるようなですね、そういう時代があったわけです。そして不思議にもそういう時にもうイエス様を信じるっていう人たちもですね、非常に多く起こされた。もう私も証を聞きました。もう戦争によって家も失い、家族も亡くなった、もう生きる希望さえなくなったんだ、何のために自分が生きてきたかわからない。でもそういう中でイエス・キリストの罪の許し、十字架によって救われる、 その神の御言葉を聞いて自分は立ち上がることができた。まあ、私はいろんな人からそういう戦争のさまざまな体験を通して救われたということを聞いてですね、本当にこの感銘を受けるっていうことがあったわけです。今は逆にもう豊かに何でも揃っている、別に神様は頼らなくてもいいんじゃないか、生きていけるんだ、そういう思いが私たちを支配しているのではないかなと思います。しかし聖書を読むならば、このままで終わっていくのではない、そういうことを私たちに警告しているわけです。自然災害があり、民族は民族に敵対し、国は国に敵対する。マタイの24章にはそのことをイエス様は言われていて、今の時代っていうのは愛が冷える時代だ、そう言われたわけなんです。戦後復興、そして貧しい時、本当に近所でもですね、お互いに助け合うと、そういうような時があった、今はどうだろうか、そういうことを私たちは思います。でも神様はこのシオンを憐れまれる、あなたは立ち上がり、立ち上がってくださる。神様はじっと座ってはいる方ではないってことです。憐れんでくださる方なんだ。その一つの現れは、新約聖書のルカの15章を見ると、イエス様は一つの話されました。法と息子の話、もう自分勝手に生きてですね、親の財産まで使い果たす。じゃあその息子はどうしたのか、父のもとに帰ってきたわけです。もう有り余って何の不自由もない、そういう生活してきたけれども、もうその親から離れて、最初は金があってみんながちやほやしていたと。でも金の切れ目が縁の切れ目で、自分が困った時に誰も助けてくれる者はいない。法と息子は父のもとに帰ろうと。なんと彼が帰っていった時に、真っ先に見つけて駆け寄ってきたのは誰か。法と息子の父親だった。その息子を抱きしめて、抱きかかえて連れて帰った。最上の服を着せ、靴を履き替えさせ、そして拳をほふって死んでいた者が生き返った。大喜びだった。それが神の愛だと言われているわけです。その神様は自分を裏切ったイスラエルの民を憐れまれる、シオンを憐れんでくださいます。自分を信じないで偶像を拝む、離れていく、なんとそういうものを神様は憐れんでくださり、愛してくださる。16節を見ると、なぜなら主はシオンを立て直しという言葉が出てくるわけです。立て直す、直接的なことはですね、これはエルサレムの復興のことなんです。でもこれを私たちに当てはまるならば、自分が弱ってしまった、もうダメだ、そういう時に神様は必ず助けてくださる。ですからそれはただ単なる聖書に書いてある物語の話っていうんじゃなくて、神様は自分を立て直してくださるんだ。まあ私は牧師になって40年ほどなりますけれども、信仰が回復したっていう人は私は何人か見てます。教会離れた、でももう一遍神様のもとに立ち返りたい、まあ難しい言葉では悔い改めって言ってますけれども、本当に自分のその都が失敗、過ち、それを悔いてですね、そしてもう一遍神様の前に信仰を始めたい、 そういう人を私は何人も知ってますし、一緒にお祈りをさせていただく。私には責める資格はないわけです。なぜならば私自身もイエス・キリストの十字架によって罪が許された。同じだ。もう一緒に神様の前に出て、イエス様が十字架で失敗過ちを許してくださる、共に祈ることができる。だから神様は立て直してくださる神様、復興してくださる神様、もういっぺん私たちを回復させてくださる。いや、おそらくある意味何度も何度もですね、私たちを立ち直らせてくださる方なんだ。そんな大きな罪は犯してないかもしれません。しかし人に迷惑かけたとかですね、悪いことしてしまった、もうそういうことも神様は許してください、また癒してください、私たちを立て直してくださる方なんだ。そのことを私たちは信じるということなんです。だから私たちができることは何かというと、いいことをするというのではなくてですね、信じる。だからなんでアブラハムは祝福されたのか、彼は神を信じた、それが義と認められたって創世記に出てるんです。いいことしたから正しいって認められたんではなくて、神を信じる、神様に全部明け渡して委ねていく、それを神様は義と認められて、だから彼も言うなればもう失敗過ちやってるんですけれども、許されてですね、祝福が回復されて、もうアブラハムに祈ってもらいなさいということが出てるんです。そしてそれによってその地が祝福されたっていうのが創世記に出てます。本当に不思議なことです。神様が回復される。ですからあのエルサレムも大きく二度破壊された。一度はバビロンによって完全に滅ぼされた。そしてもう一つは紀元70年にローマによって滅ぼされて、ユダヤ人はもうバラバラにされてしまった。でも不思議なことに復興しているわけなんです。もう歴史の事実がそのことを示している。だから神様は私たちにも回復を与えてくださる。そしてこのことは実は14節のところに、誠にあなたのしもべたちはシオンの石を喜び、シオンの塵を愛おしみますという不思議な言葉が出てくるんです。あなたのしもべたちって一体誰かっていうと、実はこれは捕囚から解放されたあのイスラエルの人たちだということです。彼らはバビロンから解放されました。そしてエルサレムに帰還が許された、帰ってきたわけです。じゃあ帰ってきたらですね、そこは素晴らしい天国のようになってたのか、全然違います。バビロンによって完全に破壊されて、もう城壁も神殿も全部崩されていた。まあ私はある仲介書を見ましたら、そのシオンの石っていうのはネヘミヤ記の4章に出てくる、4章の2節っていうところに焼けてしまった石っていうふうに出てくるわけです。もうバビロンによって潰されて、火で燃やされてですね、もう神殿の石も焼けただれているわけです。なんでそれを喜ぶんだろうか。そしてシオンの塵を愛おしみます。愛おしいと思う、もう普通に考えたらバカじゃないだろうかって思うんですね。まあ日本も空襲を受けた、 大阪も焼け野原になった、もう呆然として立ち尽くす、それが人間の心情だと思います。なんで焼け焦げた家をですね、喜んで焼けた後 愛おしむそんなバカがいるだろうか。なんでこんな言葉をこの詩編の記者は言ったんだろうか。ものすごい不思議です。でもそれはネヘミヤ記やエズラ記を見ると分かってくるものがあるわけです。それはそのような荒れ果てた現実の中に神様の励ましが与えられたっていうことなんです。エズラは祭司であり、またネヘミヤはその機関人たちを導く一人のリーダーであった。彼らは励ましたんです。何人によって励ましたかっていうと、神の言葉によって励ました。それが他の状況とは私は違うと思います。私たちも人を励ます、慰めを与えるってことはあります。でも人間が完全に復興をさせることができるんだろうか、それは非常に難しいと思います。口で言うことは簡単なんですけれども、それを現実に行わせるっていうのは非常にそれは困難を伴う。ですからネヘミヤ記の4章の2節に言ったのは、それはイスラエルに敵対する者が言ったわけなんです。焼けてしまった石を瓦礫の山の中から拾って生き返らせようというのかって言って、その帰還した者たちをですね、あざけったと。敵は笑ったんです。本当にざまもない、お前たちが神捨てたからこうなったんだ、帰ってきたってダメだ、あざけり罵った。でもなんと彼らはシオンの塵を愛おしみ、シオンの石を喜んだ。なんでそんなことができるんだろうか。それは神の言葉によって彼らの心が変えられたっていうことです。心が変わる。実はそのことをこの詩編の記者は18節の新しく作られた民が主を賛美しますように、新しく作られた。一体この新しく作られるって何が作られるんだろう。それは私たちの心が新しく作られるということです。帰還した人たちはがっかりしてしまったわけです。食うのも困る、だからみんなバラバラになったんです。もう自分が畑作って動物世話して、もう自分が食べるの精一杯、もうみんなバラバラになるわけです。ところがエズラやネヘミヤは彼らを励ました。そして不思議なことが起こった。彼らは自分たちだけのためで生きるんじゃない、一体誰がこのエルサレムに返してくれたんだろうか、なんで自分たちはあのバビロンからここに帰ってきたのか、まことの神様が私たちを導いてくださった、先祖たちもあのエジプトの地から40年かかってこのエルサレムに来たんだ、彼らは信仰に立ったということです。信仰って不思議です。何にもないけれども信じて立ち上がってくださる。いや、その前に神様ご自身が立ち上がってくださった、そしてシオンを憐れんでくださる。ですからこの詩編の作者は13節の終わりを見ると、今や慈しみの時です、定めの時が来ました。自分たちも立ち上がる時なんだ。もう天が開けてですね、神の栄光、そしてこの方が自分たちのために立ち上がってくださるんだ。彼らはそれに続いていった。彼らは片手に武器、片手に復興の 道具を手にしたい。彼らは神様の助け、励ましをいただいて城壁を直し、そしてついには神殿を修復する、第二神殿が建てられる、そのことが起こったということです。それはまさに15節を見ると、こうして国々は主の御名を、地のすべての王はあなたの栄光を恐れます。彼らを復興させた、そのイスラエルの神を恐れた。あれだけ壊されてしまったら二度と立ち上がることはできない、そういう中からイスラエルは復興した。それは周りの国々の恐れとなって、誰もイスラエルに手出しをすることはできなくなってしまった。16節に、主はシオンを立て直し、その栄光のうちに現れた。まさに神様の栄光が表される。ですからその約束が私たちにも継続して与えられているということです。確かに私たちも弱る時がある、もう窮してもうダメだと。しかしその時にこそ私たちは自分の心の中にあるその嘆きを主に注ぐ、もう祈り出す、祈っていく、もう空っぽになるまでですね、私たちが祈っていく時に主は立ち上がってくださる、シオンを憐れんでくださり、あなたのしもべたちはシオンの石を喜ぶ。もうその現実を見てもですね、喜びが心に与えられる。ネヘミヤは、あなた方は主を喜ぶことはあなた方の力です、彼はそう言ったんです。だから私たちは信仰を持って目の前の現実だけを見るんではなくて、私たちは目を上げて神の御座を見るときに、神様は黙ってはいない、立ち上がってくださる。あの放蕩息子の父親のようにですね、もう傷ついて割れ果てて倒れてる息子を父親が先に見つけて駆け寄って、もう彼を抱きしめて中に入れてくれる。神様は愛の方です。私たちを回復させてくださる。そしてこの新しく作られるという約束は新約聖書にあります。第二コリントの5章17節、誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものである、古いものは過ぎ去った、身をすべてが新しくなったのである。キリストに会うなら、キリストを信じてキリストにすべてを委ねるならば、イエス・キリストは私の心を全く新しくしてくださる。そして私たちは新しい力を与えていただき、私たちは立ち直っていくことができます。この年どんな災いが来るかは計り知れません。しかし私たちには全能の神様が共におられる。この方が立ち上がってくださるならば、私たちは力を受けて復興することができる。そのことを信じて私たちは全てを委ね、そしてまた真の神様に仕えていくもの、従うものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私は青菜のようにしおれています。まさにこの詩篇の記者はそのように弱さを覚え、そして彼は苦しみの中にあって嘆きを注ぎ出し祈りました。しかしあなたは立ち上がり、シオンを憐れんでくださいます。主はシオンを立て直し、その栄光のうちに現れ、新しく作られた民が主を賛美しますようにと、何よりも私たちの心を全く新しくしてくださり、またイエス・キリストが十字架の血潮によって 私たちの心の中にある不信仰や不従順、罪、汚れを洗い清めてくださる。そしてまた私たちが全く神様の前に新しくなって主を賛美するものとしてくださるようによろしくお願いいたします。何よりも神様が私たちのうちにご自身の栄光を持って現れてくださって、どうぞ主を喜ぶものとし、また私たちに上からの力を与えてください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。